はい、それでは132ページ、おぼろ月夜物語に入っていきましょう。まあ、このおぼろ月夜との恋愛は今も言ったように足掛け10年以上に及ぶという非常に長いものなんですね。でしかも男女の恋愛関係以上に政治的な対立、まあ中にもありますけれども、左大臣側の光源氏にとって右大臣側のおぼろ月夜は敵方になります。でしかもこのおぼろ月夜は古貴殿の女房、まあ、大木崎にとっては自分の息子、朱雀帝の嫁にするという、まあ、大事な駒でもあるということにおいて、まあ、源氏との関係を許すわけにはいかないということになるんですね。で、二人の出会い、源氏とおぼろ月夜の出会いは二十歳の時、満開な桜の下で花の宴、桜の宴が開かれたその時に、まあ、酔っ払った源氏が酔いを、まあのまあ、酔いが冷めないままというのかな、冬壺の壺根のあたりをさまよっていた時に、冬壺はもう源氏をシャットアウトしてますから全部閉まってる。今更源氏を絶対に冬壺の近くには入れさせないっていう固いその守りがありますから、源氏としては思い人である冬壺のところを訪ねることはかなわなかった。そこでまあなんとなく物足りないと思った源氏が、本来敵地である行ってはいけない古貴殿の女房の方の屋敷の方まで行ってしまった時に、綺麗な女性が現れて、そして優雅に歩いてきたんですね。で、下の中、132ページの3つ目、この中を読んでください。132ページの3つ目の中なんですが、源氏物語の中で立ち姿が描写されている姫君は3人しかいないんですね。で、このおぼろ月夜と女三宮、そして宇治の中の君だけ。で、そう考えると、いかにそのおぼろ月夜の登場の仕方が異例であるか、そして源氏を引きつけるものであったかということはわかるわけでして、で、ちょうど物足らなく感じていた源氏が、敵方右大臣の古貴殿の女房の部屋の方まで行ってみると、ある美しい女性が歩いてきた。そしてその女性の袖を捉え、ちょっと春の夜の甘美なね人よ過ごしてしまうわけですよ。でまあおぼろ月夜の方は実は源氏だということを知っていて、で源氏の方はおぼろ月夜が右大臣の娘だとは知らなかった。さてその後源氏がこの素晴らしい出会いをした女性、まあね甘美な人よ過ごしたその女性のことを調べてみると、なんと右大臣の6番目の娘、そして古貴殿の女房の息子、今東宮、後の朱雀帝に入内するということが決まっているという右大臣家にとってはとんでもなく大事な女性であるということを知るんですね。となると朱雀帝は源氏にとって義理の兄ですから、義理の兄の朱雀帝に入内するということが決まっている女性という人に対して、しかも右大臣の娘と分かっていながら、まあ手を出すかどうかなんですが、まあいい加減結構経験を積んでいる源氏なんですが、まだ二十歳っちゃ二十歳であって、でまあロミオとジュリエットじゃないんですけどね、まあロミオとジュリエットも親同士がこうね性的みたいな感じでライバルだったわけで、仲の悪い両家ので若い二人っていうのは逆境ほど危険ほど燃えるということで、しかも冬壺へのかなわぬ恋というものもありますし、まだ二十歳だし、思いっきりこの危険な恋にのめり込んでいくわけですよね。そしておぼろ月夜の方も、まあ義理の姉が決めた、あるいは父が決めた政略結婚、朱雀帝とね、結婚して子供を産んだらあんたもファーストレディーになれるわよみたいなことを言われても、まあ、でもなんかそんな政略結婚嫌だわっていうふうに思っている女性で、まあ、かなりこのおぼろ月夜は自由奔放なところもあり魅力的な女性なんですね。いたの個人的には一時期このおぼろ月夜が一番好きなっていう感じの時期がありましたね。非常に魅力的なんですよ。でまあそういう魅力的な女性でもあり、ちょっとこう反抗心もあるような、あの自由奔放なところもある女性ですので、源氏は惹かれてきます。そしてしかも右大臣はその娘を見て、まあ性的とはいえ、まあ、光源氏もかっこいいやつだし頭もいいと、じゃあまあこの際右大臣と左大臣家をね結びつけるためにも、この娘を光源氏にやってもいいかななんて思ったりした感じはあるんですね。お父さんは意外にちょっと気弱だったりしたんですね、右大臣はね。ところが姉であるこの古貴殿の女房は絶対にそれは許さないっていうことにおいて、やはり右大臣家と左大臣家という壁を越えることはできなかったんですね。さておぼろ月夜が病気で里帰りしているところを狙ってチャンスと思った源氏が訪れるのが135ページの漫画のところですね。 でもう出会ってからもう5年経ってます。だけど彼女の美しさはやはりさすがでして、危険を顧みずついにことをなしてしまった源氏は、本来ならば夜、まあ朝の明けないうちに帰らなければいけないんですが、あまりにも雷雨が激しくて、で普通だったら自分のところに戻るのを帰りそびれてしまったその時、お父さんがですね、すごい雷雨だよと言って部屋を訪ねてきてみると、源氏がいるわけですね、自分の娘の部屋に。でお父さんは見つけて、おいおいおいと思うわけですけども、まあ、お父さん自体はね、まあ、源氏のことを、まあ、ある程度認めてはいたんですが、なんといっても当時も義理の姉であるね、六でも君にとって、おぼろ月夜にとっての姉である古貴殿の大妃、まあ、自分の息子とねくっつけようと思ってるわけですから、これはカンカンと。で源氏はただし余裕しゃくしゃくっていうのは、まだこの当時は桐壺院が生きていたからっていうところがあったんですが、まあ、この当時から生きていた時はそれでよかったんですが、実はもうその当時すでに桐壺院はお亡くなりになってたわけですから、そんな強がり余裕たっぷりっていうのは全然通用しないわけです。で結局事態はだんだん悪い方へ傾き、ついに源氏は追い詰められで、敵に左遷されるくらいなら自分からっていうことで官位を剥奪される、その流罪追放みたいなものを恐れた源氏は自ら妻へと退去しますということを言って、でついに、まあ、妻に退去してしまうと。ただもうみんなも知っての通り、妻の後夢に出てきた桐壺ってね、まあ、お父さん、お亡くなりになったお父さんが夢の中に出てきて、明石へ行けって言って明石に行ったら、明石の君がいてちゃっかりとこうね子供を作ったりなんかして、そして許されて戻ってきた源氏は、まあ栄養栄華を極めるわけですけれども、その時に当然戻ってきた源氏は早速おぼろ月夜に猛アタックをかけるわけですけれども、もうおぼろ月夜の方もね、成長してます。というのは実はおぼろ月夜はもう朱雀亭に入内しました。そして入内して朱雀亭と、まあ一応夫婦関係を長く続けてみると、って言っても2年ですけどね、やってみると実は朱雀亭もすごくいい人だったんですよ。この人いい人なんですね、言ってしまうとね。でおぼろ月夜はもちろん危険な恋と知りつつ光源氏と密会を続けていたわけですけれども、入内してみて朱雀亭と、まあ、夫婦になってみるといい人だなっていうふうに思うわけです。ということはもし今また再び光源氏と密会してしまったら、こんなにいい人を傷つけてしまってはいけないっていうふうに思って、次第次第にこう静かな温かい朱雀亭の愛というものに心を開いて愛するようになっていくんですよね。でそして時代としては朱雀亭から今度は冷泉亭となり、で左大臣一派と源氏の、まあ、栄養栄華というものを極めていく中で、その光源氏はまだおぼろ月夜に思いを残してるんですね。そしておぼろ月夜の方としてはもうね、いい加減年だし光源氏も今更というふうに思わなくはないんですけれども、またまた源氏は強引にですね、このおぼろ月夜の部屋に忍び込んで久々に人を共にしたりとかしたりして、で結局そのずるずると十数年関係を続けてしまうわけですけれども、今言ったようにおぼろ月夜としてはこのままでは良くない と思っていたので、まあけじめをつけるということにおいて出家をして、ついに二人の関係は終わりということになるわけですね。